Hey, Life Church family.
Life Church 家族の皆さん、こんにちは。
It is so great to have people back on site.
このようにして皆さんとオンサイトで神様を礼拝できることを心から感謝しています。
Yes. And we just want to thank you everyone for coming.
皆さん、今日ここにお越しくださって本当にありがとうございます。
Connecting.
そしてつながってくださって。
And being a part of this family that we call Life Church.
そしてこの Life Church という神の家族の一員となってくださってありがとうございます。
Also, we're so excited for everyone joining online, watching with us today.
また今日オンサイトで参加できないけれども、オンラインで参加してくださっている方も本当にようこそ。
We love you guys.
皆さんのこと大好きです。
Can I just ask everyone to just say a big thank you to everyone that helped set up this morning?
今日実はですね、最初にまずこの今日の礼拝を可能にしてくださるために来てくださった皆さんにありがとう言いたいと思うんです。
Yeah, can we ever say, yay, good job, guys!
この前に座っている皆さんにどうぞ拍手をお願いしたいと思います。
Also, next door we have all of our staff for the kids. They also came early and set up and have a great place for our kids.
そして隣の部屋では今キッズのクラスの先生たちが一緒に準備をしてくださって、キッズのお世話もしてくださってます。
So moms and dads, when you go over there, can you just say thank you?
ですので、お母さん方、保護者の皆さん、ぜひお子様迎えに、キッズのスタッフにありがとうとお伝えください。
Well, let's just pray and then we're going to get into today's Bible talk.
早速メッセージに入りたいと思いますが、一言お祈りします。
Thank you for bringing us safely to this new season.
神様、今日この日を無事に迎えることができたことありがとうございます。
You are a good father.
あなたは良いお父さんです。
Shepherd and leader.
そしてあなたは羊飼いであり、リーダーでいらっしゃいます。
Use this time to strengthen us and speak what you have for each one of us today.
どうぞこの時間を用いて、ここにいる一人一人、これを見ている一人一人に語ってください。
We open our eyes, our ears, our hearts, and our minds.
私たちの心、私たちの霊の耳をあなたに傾けます。
Jesus, just like Samuel in the Bible said,
聖書の中のサムエルがしたように、
Speak, Lord, I am listening.
神様、私は今ここにおりますと、そのような気持ちで臨みます。
Amen.
Amen.
Well, this next little season, we're going to take three words and look at each word over the next three weeks.
この次の3週間、私たちは3つの言葉を見ていきたいと思います。
Those are receive, live, and give.
それは受ける、生きる、そして与える。
These are, in a way, three words that describe who we are as Jesus' disciples.
この3つの言葉は、言い換えれば私たちのこのイエス様の弟子とは何かを表す言葉でもあります。
And also what we do as we live out our lives.
また私たちがこの毎日の生活を生きる中でイエス様の弟子として歩むための3つの言葉でもあります。
These three words I want to next year take and each one make it into a series and just dive down into what God has given us and what we've received.
できれば来年はもっとこの3つの言葉を深く皆さんと一緒に見ていきたいなと思っていますが。
And today what we're going to do is receive loved by Jesus.
今日はこのまず1番目の言葉、受ける、イエス様に愛されることについて見ていきたいと思います。
Did you know that you are loved by Jesus?
皆さんは一人一人イエス様があなたを愛してくださっていることをご存知でしたか？
Can you receive that?
そしてまたそのイエス様が愛しているという事実を皆さん受け入れることができますか？
Maybe you might be thinking, I don't even like myself.
もしかしたら皆さんの中で私は自分のことが嫌いだと思っている方いるかもしれません。
How can, if I don't even love myself, how can someone else love me?
自分で自分のことが嫌いなのにどうやって他の人が自分を好きだと愛してるよと言ってくれるその愛を受け取ることができるんでしょうか？
Well, it's true.
でも本当ですよね。
Whatever you think,
イエス様はこれを可能にしたんです。
You are loved by Jesus.
あなた自身があなた自身についてどう思っていたとしても、イエス様はあなたのことを愛しておられます。
Love is an action word.
この愛というのは行動が伴う言葉です。
Love is not a feeling.
なぜならこの愛というのはただの感情ではないからです。
When I say I love you to Yukie,
私がユキエさんに愛してるよというときに、
And don't back those words up with actions,
そこに行動が伴わなければ
those words have no meaning.
その愛しているよという言葉だけではあまり意味がありません。
But when I have shown through my actions that I love her,
でも私がこの行動を持ってユキエさんに愛を示すことができます。
And then I say those words,
そしてその言葉ももちろん使います。
Those words have power and strength.
そしてその言葉に行動が伴った時に愛しているよという言葉が本当の意味で生きてくるんです。
They have meaning.
そこに意味があります。
When Jesus said, "I love you,"
イエス様があなたのことを愛しているよと言ったとき、
It's not just words.
これはただの言葉ではありません。
These words have meaning.
この愛しているよという言葉には深い意味が込められています。
When we see and look at the Bible,
私たちが聖書を開くときに、
The Bible is filled.With God's acts of love toward us.
この聖書の中には神様の人間である私たちに対する愛がたくさん書かれています。
The Bible is also said that it's a love letter from God to us.
この聖書は神様からのラブレターだよという言い方も聞いたことあるかもしれません。
And one of Jesus's greatest acts of love.
そしてイエス様の愛の一番大きな愛情表現は何だったでしょうか。
Was dying on the cross.
これはイエス様の十字架でした。
Jesus paid the price so that we could have a relationship with God.
私たちが神様と個人的な関係を持つことができるための代価をイエス様が払われたのです。
Jesus paid for each one of us with his own life.
そしてイエス様ご自身の命を投げ出すことによってそれが可能となりました。
I will die for you.
イエス様はあなたのために死なれたんです。
Paul says this in Romans.
このパウロがローマ書の中でこう言いました。
Romans 5:7-8.
五章七節八節。
Now most people would not be willing to die for an upright person, though someone might perhaps be willing to die for a person who's especially good. But God showed His greatest love for us by sending Christ to die for us while we were still.Sinners.
正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。
Jesus came and Jesus died for you and for me.
イエス様が来られたのは私のためにそしてあなたのために死んでくださるために来られたのです。
This is one of many ways that Jesus showed through his action his love for us.
イエス様はこの十字架の死をもってあなたを どれだけ愛しているかを見せたかったんです。
We were still sinners.
私たちはまだ罪人であった時にとあります。
That is why it is all on Jesus and nothing on us.
だから私たちがまだ罪人であったから全てがイエス様にかかっていました。私たちの行動にかかっていませんでした。
We can't do anything to change that.
なぜなら私たちがいくら頑張ったところで神イエス様がしたことを私たちが成し遂げることはできないんです。
He already paid for everything.
なぜならイエス様がすでに全ての代価を払ってくださったからです。
our founding pastor Joel Kaler、
私たちのこのライフチャーチの、創立牧師であるジョエル先生が
He would always pick up the receipt and pay when we would go out for coffee or for a meal.
私たちとかいろんな人とこう、コーヒーに行ったり食事に行ったりするときに必ずと言っていいほど毎回、請求書とかお会計をジョエル先生が払ってくれてたんです。
However tricky you could try to like to get the receipt.
今日こそは私たちが払うぞと頑張って取ろうとしても
However smart.
どれだけ賢く、順序立てて計画を立てて今日は俺が払うぞと決めても
When you went for it.
待っててもその、 ウェイトレスの人が例えば持ってきたとしても、
It was always that he got it first.
なぜかいつもジョエル先生が取ってしまうんです。
And he had already paid for it.
そしてその、お会計もジョエル先生がいつも払ってくださっています。
Sometimes might be the same thing when you think about what God has paid for us.
もしかしたら私たちもこのように考えているかもしれません。
Hey, Jesus, let me pay once in a while.
イエス様、私にちょっと払わせてくださいよ、そのお会計。
But it doesn't work that way.
でも、そんなもんじゃないんです。
Because everything is already paid for.
なぜなら、イエス様がすべてをすでに支払ってくださったからです。
There's nothing left to pay.
私たちに支払うべきものは何にも残っていないんです。
The only thing left to do
私たちがしないといけないのは何でしょう
is receive.
それはそのイエス様の愛をいただくことです。
Love is an action word.
愛は行動が伴う言葉です。
What does the Bible say love does?
聖書を見たときに愛は何だと書かれているでしょうか?
It says, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or prideful or rude. It does not demand its own way. It is not irritable. It keeps no record of being wronged. It does not rejoice about injustice, but rejoices when the truth wins out. Love never gives up. Love never fails. It always is hopeful and endures through every circumstance.
愛は寛容です。愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めずに、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。
It's like, ah, yeah, yeah, that's what they say when you get married, right?
この歌詞は結婚式でよく使われる箇所なので、皆さんも、ああ、知ってるよっておっしゃるかもしれません。
But remember, God is love.
でも皆さん思い出してください。神様ご自身が愛。神は愛ですとあります。
What it means is loved by Jesus.
これはどういうことか。私たちがイエス様に愛されているというのは、
It means this.
このようなことです。
Jesus is patient and kind to you.
イエス様は寛容であり、イエス様はあなたに対して親切なお方です。
Jesus is not jealous or boastful or proud to you.
イエス様はあなたを妬むことをしない。イエス様は自慢しない。傲慢になりません。
Jesus does not demand his own way with you. He is a gentleman with his arms open wide waiting for you.
イエス様は礼儀に反することをせず、自分の利益を求めません。
Jesus is not irritable, and Jesus keeps no record of our mess ups.
イエス様は苛立つお方ではありません。そしてあなたがした罪を心に留めるお方でもありません。
Jesus does not rejoice when something bad happens to you.
イエス様はあなたに何か悪いことが起きたのを喜ぶようなお方ではありません。
But Jesus rejoices when the truth wins out in your life.
でもイエス様は真理が勝利したときにあなたと一緒に喜んでくださるお方です。
Jesus never gives up on you.
そしてあなたのことを決して諦めないお方です。
Jesus never loses faith in you.
そしてあなたにすべての望みを置いてくださっています。
Jesus always has hope for you.
あなたに希望を置いてくださっています。
Jesus endures through every circumstance together with you.
イエス様はあなたと共にどんな状況にあっても一緒に耐え抜く力をくださいます。
He will never leave you and he will never betray you.
あなたを見捨てず、決してあなたを裏切らないお方がイエス様です。
Loved by Jesus.
これがイエス様に愛されるということです。
I want to share a story with you.
皆さんに一つのお話をしたいと思います。
In the Bible, there was this guy named Nicodemus.
聖書の中にニコデモという方がいらっしゃいます。
And he came and talked to Jesus.
彼はイエス様に直接来てたくさんの質問をした人でした。
Today we'll call him ニコさん。
ニコデモさんを今日はニコさんと呼びたいと思います。
Now, ニコさん had some questions for Jesus.
ニコさんは今日イエス様に対してたくさんの質問がありました。
One of those questions was, ニコさん asked was, How can I have a relationship with God?
その彼の質問の一つに、神様と どうやったら個人的な関係を持つことができるんですかという質問でした。
And Jesus replied,
イエス様は彼にこう答えました。
ニコさん、Unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. You can't have that relationship with God.
イエス様は、ニコさんにこう言いました。新しく生まれ変わらなければ、あなたは神様の国を見ることができませんと。
And ニコさん is like, oh, that's gross.
でもニコさんは、それって気持ち悪くないですかって。
You mean I have to climb back inside my mom and come out again?
なんで私はお母さんのお腹に戻ってもう一回生まれないといけないってこと？
Have you seen the size of my head?
私の頭もうでかくて多分無理です。
It ain't happening.
絶対無理です。
What ニコさん was saying?
ニコさんが言いたかったのは、
I know I need a new start.
彼は何かしら新しいスタートが必要だと知ってました。
But I don't see how it's physically possible.
でもそれはどうやっても人間的な力でできるのかが分からなかったです。
I don't understand how this can happen.
この神様と関係を持つということが、新しく生まれ変わるということがどうやったらできるのか分からなかった。
But Jesus replied to Nico-san this.
イエス様はこのように彼に答えました。
Humans can only reproduce human life.
人間は人間の命しか生み出すことができません。
This is a spiritual birth.
でもこのイエス様がおっしゃる生まれ変わりは霊的な生まれ変わりを指しています。
And that's the Holy Spirit helps to birth that.
これは聖霊様が私たちのうちに働いて新しく作り変えるのをお手伝いしてくださるんです。
So don't be surprised when I say yes, you do have to have a rebirth.
だから生まれ変わらないといけないと言われても驚かないでください。
But this is in the spirit.
これは霊的なことを指しています。
Not a natural.
この肉体的に生まれ変わろうではありません。
Jesus goes on to explain.
続けてニコさんにイエス様がこう説明します。
ニコさん、the wind goes blows all around you。
ニコさんにこう言ったんです。風は赴くままに吹くでしょって。
But you can't see how it comes this way or goes that way。
でも風がどのように吹いているか見ることができません。
In the same way, you don't have to understand. You don't have to see how I change.Your life.
風がどのように向きを変えるのかを私たちは聞くことも知ることもできないけれども、そのように私たちがそれがどう実現されるのかをそこまで知らなくても大丈夫ですよ。
And then Jesus gives Nico-san the answer.
そしてイエス様は最後にこのニコさんに対する質問の答えを渡されました。
He said this, God loves the world.
ニコさん、神様はこの世を愛されたんです。
He gave his one and only son, me, Jesus.
そして一人子である私、イエスをこの世に送られました。
So that everyone that believes in me,
だから私を信じる者は、
will not perish but have eternal life.
誰でも救われて永遠の命を得ることができると。
God sent Jesus into the world.
イエス様がこの世に来られたのは、
Not to judge the world,
この世の人々を裁くためではなく、
But to save the world.
この世の人々を救うために来られました。
To save you and me.
ここにいる皆さんを、そして私を救うためにイエス様が来られました。
But Jesus said, I am the only way.
そしてイエス様は、私を通してでなければ救われることができませんとおっしゃいました。
Jesus says, you have to believe.In me.
イエス様は私を信じなさいとおっしゃいました。
You have to receive what I give to you.
イエス様が皆さんに与えるものを受け取る必要がありますよとおっしゃいました。
Just like that, each one of us can also receive the love that God has for us.
このニコさんに答えられたように私たちは今日このイエス様の愛を受け取ることができます。
All we have to do is believe.
私たちはただ信じるだけでいいです。
What does that mean?
どういうことでしょうか。
That means that you say yes every area of my life.
これは私の人生のすべてにおいて。
Not just the pretty parts.
ただこの私が持っているちょっと綺麗な部分だけをイエス様に渡すのではなく。
But the pretty parts, the dirty parts, the parts that you don't want everyone to see.
綺麗な部分もあまり綺麗でない部分もあんまりみんなに見てほしくない部分もすべてを。
Everything. You have to believe and give.
イエス様を信じ、イエス様にすべてをお渡しする、それだけでいいんです。
As we believe in him and receive from him.
そして私たちがイエス様を信じてその愛を受け取るときに
Jesus gives our true identity to us.
そのときに初めて私たちの本当の身分が確立されます。
Not what the world labels us as.
これはこの世が私たちに与える身分とは全く違うものです。
Because our true identity is found in Jesus and Him alone.
私たちの本当の身分はこのイエス様の救いによってしか受け取ることができません。
We start to see that we are citizens of the kingdom of God.
私たちはイエス様を信じたときに私たちは神の子供として、子供として受け入れられたということを知ります。
Kingdom men.
神の御国の子供です。
Each of us are precious in His sight.
神様の 目から私たちは尊い尊い価値のある存在なんです。
Each of us are children of God.
私たち一人一人が神様の子供である。
Each of us are loved by Jesus.
そして私たち一人一人はイエス様に愛されている子供です。